Good morning, everyone.
Good morning.
Please turn with me today to Luke chapter 3, verses 34.
ルカの福音書3章34節を開けてください。
The son of Jacob, the son of Isaac, the son of Abraham, the son of Terah, the son of Nahor.
ヤコブの子、イサクの子、アブラハムの子、テラの子、ナホルの子。
The title of today's message is Jacob, Isaac, Abraham, Terah, and Nahor.
今日のメッセージの題はヤコブ、イサク、アブラハム、テラ、ナホルです。
Today is our 12th message on the ancestors of Jesus as recorded in the Gospel of Luke.
今日でルカの福音書に記録されているイエスの祖先についてのメッセージも12回目になります。
As we noted in the message on Luke 3 verse 23, the genealogy recorded in Luke is considered to be Mary's ancestry.
23節で学びましたように、この血統はマリアの祖先であるとされています。
While some people might consider looking through a list of people's names to be boring, we must remember that all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. In 2 Timothy 3:16 it says.
啓示なんてつまらないと思われる方があるかもしれませんが、第2テモテ3章16節にあるように、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益なものです。
As we study through these names, we can uncover meaningful teachings.
ここに出てくる名前を調べることで、とても意味ある教えを学ぶんです。
The first three people we are looking at today are known as the patriarchs, the founding fathers of the Israelite nation.
今日見ていく最初の3人はイスラエル民族の祖先として知られています。
God identified himself to Moses as the God of Abraham, Isaac, and Jacob.
何よりも神様ご自身が自分のことをアブラハム、イサク、ヤコブの神だと認められているんです。
And the Israelites also use this identification when talking about God.
ですから、イスラエルの民族は神様について語るときにこのことを引用します。
There is much in the scriptures about Abraham, Isaac, and Jacob and what they did during their lives on earth.
聖書にはアブラハム、イサク、ヤコブがこの世でそれぞれ行ったことというのがたくさん書かれています。
There's a little bit that we can get from the scriptures about the life of Terah.
今日出てくる4人目のテラについては少しですが聖書に出ています。
But there's very little on the life of Terah's father, Nahor.
そしてそのテラの父親ナホルについては、ほんの少しだけ創世記の方に出ています。
The five generations that we are looking at today cover approximately 466 years.
それで今日見ていく5世代ですね。5世代にわたりますが、これで約466年の長さになるんです。
Over this time, God was preparing a people to be his witness to this earth, and when the time came forth, bring forth his son in human form.
この長さはとても大事な年月で、この年月を通して、神様はなんと、神様の証となる人たちを用意されたのです。そして、やがて時が来て、神様の一人子が人の形をとって送り出されるわけです。
So let us now look at Jacob, Isaac, Abraham, Terah, and Nahor.
では、ヤコブ、イサク、 アブラハム、これがイスラエル民族の祖先です。そしてその先、テラ、ナホルについても見ていきます。
Firstly, Jacob.
一人目ヤコブです。
The second part of verse 34 says Jacob, the son of Isaac.
34節にヤコブの子とあります。ヤコブはイサクの子です。
The name Jacob means supplanter, that is someone who gains a position or possessions in deceptive or cunning ways.
ヤコブの名前の意味なんですけれども、取って代わるなんです。取って代わる。何々に取って代わる。で、騙したりずるいやり方で、地位とか所有物を手にする人のことを言います。
Jacob first gained his brother's birthright cunningly.
ヤコブはまず自分の兄の持つ第一子、長子の権利をずるいやり方で手に入れましたね。
Then he gained his father's blessing deceptively.
そして父親、自分の父親を騙して父親からの祝福をも受けたんです。
Finally, he gained his father-in-law's flocks cunningly.
それだけではなく、その後彼は結婚した自分の義理の父親の家畜を巧妙に奪い取ります。
However, his father-in-law deceived him into marrying the older sister Lee first rather than the younger sister Rachel, whom he loved.
ところが、後になって、ヤコブはその自分が騙したヤコブの義理の父親に騙され、自分の好きなラケルではなく、その妹のレアと結婚する羽目になります。
However, it seemed that Jacob was only interested in the outward appearance, but Lee proved to be the better wife in the long run.
このヤコブはそのラケルの要望だけに心が奪われたんですが、結婚させられたレア、そのレアとの長い年月を経る中で、レアの方が良い妻であることが証明されるんです。
And I think this was one of God's lessons to Jacob.So that he could grow in character.
これは実は神様によるヤコブに対するレッスンだったんです。これを通して彼の人格は高められたんです。
And eventually God gave Jacob the name Israel, which means he struggles with God and God prevails.
最終的に神はヤコブに対しイスラエルという名を授けたんです。このイスラエルという意味なんですが、これは神に悪戦苦闘するけれども神は打ち勝つという意味です。
And Jacob surely struggled with man and God in his life, but he learned that God is supreme.
確かにヤコブという人は人と神様に苦悩するのですが、悩まされるのですが、神は絶対的存在の方であることを彼は学ぶんです。
Genesis 35 verses 9 to 13。
いや、このことを創世記で見てみます。創世記35章9節から13節です。創世記35章 9節から13節。
After Jacob returned from Padan Aram, God appeared to him again and blessed him.
こうしてヤコブがパダンアラムから帰ってきたとき、神は再び彼に現れ、彼を祝福された。
God said to him, Your name is Jacob, but you will no longer be called Jacob, your name will be Israel. So he named him Israel.
神は彼に仰せられた。あなたの名はヤコブであるが、あなたの名はもうヤコブと呼んではならない。あなたの名はイスラエルでなければならない。それで彼は自分の名をイスラエルと呼んだ。
And God said to him, I am God Almighty, be fruitful and increase in number. A nation and a community of nations will come from you, and kings will come from your body.
神はまた彼に仰せられた。私は全能の神である。産めよ、増えよ、一つの国民、諸国の民の集いがあなたから出て、 王たちがあなたの腰から出る。
The land I gave to Abraham and Isaac I also give to you, and I will give this land to your descendants after you.
私はアブラハムとイサクに与えた地をあなたに与え、あなたの後の子孫にもその地を与えよう。
Then God went up from him at the place where he had talked with him.
神は彼に語られたそのところで彼を離れて登られた。
Maybe today you are struggling.
もしかしたら皆さんの中にも今苦悩の中におられる方があるかもしれません。
Maybe you think that you can't really trust others.
人は誰も信用できないと思っておられるかもしれません。
Maybe you've deceived others in order to gain things in life.
もしかしてあなたもかつて何かを得るために人を騙したことがあるかもしれません。
Just like Jacob, walking in that deceptive path is going to cause you trouble.
ヤコブがそうであったように、人を欺く道を取ればトラブルの元となります。
Jacob had to flee from his brother and then from his father-in-law.
なんとヤコブは自分の兄から、そして義理の父親からも逃げていかなければなりませんでした。
Stop living deceptively. Surrender to God. He has the best plan for your life.
欺く生き方をやめ、神様に自我を明け渡すのです。
You don't need to be cunning or devious. You just need to trust God.
神様をただ信じることなんです。
He will give you good things.
神様は必ず良いものを与えられる方です。
アーメン。
アーメン。
Next, let us look at Isaac.
二人目、イサクです。
The third part of verse 34 says, Isaac, the son of Abraham.
34節にイサクの子とあります。イサクはアブラハムの子です。
The name Isaac means to laugh.
イサクの名前なんですけれども、なんと、笑うことです。
There was much joy and laughter at his birth to a 90-year-old mother and a 100-year-old father.
イサクの誕生には90歳の年取った母親と100歳の年取った父親に大きな喜びと笑いがあったんです。
Isaac's birth came about supernaturally.
イサクの誕生というのは超自然的でした。
Isaac represents all those who would follow, born of the Spirit by faith.
このイサクは信仰によって霊的に生まれ変わって生きていく人たちの象徴なんです。
Isaac is a type of Christ who was offered as a sacrifice, although Isaac wasn't killed, and then taken up from the altar, which is symbolic of a resurrection.
イサクはまた殺されることはありませんでしたが、後に命を犠牲にされたイエス・キリストと同列の人とみなされます。
And in that, Isaac also symbolizes us, just as Christ died for, as a substitute for us, a lamb was sacrificed as a substitute for Isaac.
イサクはその身を生贄として置かれた祭壇から取り上げられたんです。これが蘇ったキリストを象徴するんです。それからイサクはまた私たちをも象徴しています。キリストが私たちの身代わりとなって死なれましたが、そのように一匹の子羊がイサクの身代わりとなって捧げられているんです。
Isaac brought joy to his parents, and when we are born of the Spirit, our life is filled with joy also.
イサクは両親に大きな喜びをもたらしました。私たちも霊的に生まれ変わるとき、大きな喜びに満たされるんです。
Let's turn now to Galatians chapter 4, verses 22 to 31.
では、ガラテヤ人への手紙4章 22節から31節を見ます。4章22節から31節。コリント人の次です。
For it is written that Abraham had two sons, one by the slave woman and the other by the free woman.
そこにはアブラハムに二人の子があって、一人は女奴隷から、一人は自由の女から生まれたと書かれています。
His son born by the slave woman was born in the ordinary way.But his son born by the free woman was born as a result of a promise.
女奴隷の子は肉によって生まれ、自由の女の子は約束によって生まれたのです。
These things may be taken figuratively, for the two women represent two covenants. One covenant is from Mount Sinai and bears children who are to be slaves. This is Hagar.
このことには比喩があります。この女たちは二つの契約です。一つはシナイ山から出ており、奴隷となる子を産みます。その女はハガルです。
Now, Hagar stands for Mount Sinai in Arabia and corresponds to the present city of Jerusalem because she is in slavery with her children.
このハガルはアラビアにあるシナイさんのことで、今のエルサレムにあたります。なぜなら、彼女はその子供たちと共に奴隷だからです。
But the Jerusalem that is above is free, and she is our mother.
しかし、上にあるエルサレムは自由であり、私たちの母です。
For it is written, Be glad, O barren woman, who bears no children. Break forth and cry aloud, you who have no labor pains, because more are the children of the desolate woman than of those who has a husband.
すなわち、こう書いてあります。喜べ、子を産まない不妊の女よ。声を上げて呼ばわれ。産みの苦しみを知らない女よ。夫に捨てられた女の産む子供は、夫のある女の産む子供よりも多い。
Now you, O brothers, like Isaac, are children of promise.
兄弟たちよ、あなた方はイサクのように約束の子供です。
At that time, the son born in the ordinary way persecuted the son born by the power of the Spirit. It is the same now.
しかし、かつて肉によって生まれた者が、御霊によって生まれた者を迫害したように、今もその通りです。
But what does the scripture say? Get rid of the slave woman and her son, for the slave woman's son will never share in the inheritance of the free woman's son.
しかし、聖書は何と言ってみますか？奴隷の女とその子供を追い出せ。奴隷の女の子供は決して自由の女の子供とともに相続人になってはならない。
Therefore, brothers, we are not children of the slave woman, but of the free woman.
こういうわけで、兄弟たちよ、私たちは奴隷の女の子供ではなく、自由の女の子供です。
The people who are not born of the Spirit get so caught up about the physical things in the world.
霊的な生まれ変わりを持たない人というのは、この世にあって物理的なものに没頭してしまっています。
Just look at the various religions of the world fighting over Jerusalem or other holy cities.
エルサレムまたは他の聖地をめぐって多様な宗教が争いを続けているのを見てください。
The true Jerusalem is in heaven. It doesn't matter who has possession of this one on earth.
真のエルサレムは天国なんです。この世で誰がエルサレムを所有するかなどと 争うような問題ではないのです。
When you're set free by spiritual birth into God's family, you no longer worry about worldly things.
霊的に生まれ変わって、真に自由の身となり、神様の家族に入るとき、この世のことは心配でなくなります。
Yes, you have compassion for others caught up in the world, but you don't stress about the results of what's going on in this world.
もちろん、この世に没頭している人を見て同情する心は続いても、この世で起こっていることの結末にストレスを感じることはなくなります。
You don't need to worry about who's going to win the next election, because in the end, God wins.
次の選挙で、誰が当選するのか気にしなくてよいのです。心配しなくてよいのです。なぜなら、結局最後は神様が勝利されるからです。
Whatever happens in the meantime, keep serving God and He will take care of you.
何が起ころうと、神様に仕え続けることなんです。そうすれば、神様はあなたの面倒を見られると言っておられるのです。
You might go through hard times or good times, but you never need to worry. God is in control.
きつい時も、良い時もあるでしょう。でも、心配には及ばないのです。なぜなら、神様が支配されておられるのです。
Remember the meaning of the name Isaac.
イサクという名前の意味を覚えていてください。
Remain joyful always.
いつも喜んでいれます。
Amen.
Amen.
Thirdly, let's look at Abraham.
三人目、アブラハムです。
The fourth part of verse 34 says, Abraham, the son of Terah.
34節に、アブラハムの子とあります。アブラハムはテラの子です。
The account of Abraham is an example of God's grace.
アブラハムのストーリーは神様の恵みの一例です。
It shows how God abundantly showers His blessings upon His children, even when they make mistakes.
いかに神様が神を愛する者たちを豊かに祝福されるかということです。たとえ子供たちが間違いを犯しているのです。
Of course, there are still consequences of mistakes that we have to accept, but God continually gives another opportunity to continue on the journey if we put our trust in Him.
もちろん、間違いを犯したことによる結果は、自分が受け入れなければならないことですが、神様は、私たちが神様に信頼を置けば、必ず新たなチャンスを与えてくださる方です。
The name Abraham means father of a multitude.
アブラハムという名前の意味は、大勢の人々の父親です。
It's the name God gave him.
これは、神様が与えた名前です。
His original name was Abram, meaning exalted father.
彼のもともと本来の名前はアブラムといって、その意味は、称えられる父親です。
Yet it wasn't until he was 86 that his first child, Ishmael, was born to him.
アブラハムに最初の子供、イシュマエルが生まれたのは、なんとアブラハムが86歳の時で、彼の奴隷だったハガルが産んだんです。
However, Ishmael was born to Abram by his slave Hagar, and God said that Ishmael would not inherit the blessing.
けれど、神様は、イシュマエルは後継ぎにはならないとおっしゃったんです。
It was not until Abraham was 100 that God gave him Isaac by his wife Sarah.
そしてその後、アブラハムの妻に神様が彼らの子供イサクを与えられたのはアブラハムが100歳の時でした。
Isaac would be the one who would inherit the blessing.
この彼らの子供イサクが 後継ぎになったのです。
And it was not until 60 years later that Isaac had two sons, Esau and Jacob.
そしてそれから60年も経たないうちにこのイサクにエサウとヤコブという二人の息子ができます。
Only Jacob inherited the blessing.
二人のうち後を継ぐのはヤコブでした。
Jacob was the one who the nation of Israel came from.
そしてその後を継いだヤコブからイスラエルが生まれたのです。
Abraham only saw very little of God's promise to make him the father of a multitude during his lifetime.
アブラハムはその人生を通して神様が自分に約束されたことを見れたのはほんのちょっとでしたが、彼は神様の約束を信じ続けた人だったのです。
But in spite of this, he continued to put his trust in God.
彼は神様の約束を信じ続けた人だったんです。
Genesis 15 verses 3 to 6。
ではそれを創世記から見ます。創世記15章。15章3節から6節。
And Abram said, You have given me no children, so a servant in my household will be my heir.
さらにアブラムはご覧ください。あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の跡取りになるでしょうと申し上げた。
Then the word of the Lord came to him. This man will not be your heir, but a son coming from your own body will be your heir.
すると主の言葉が彼に臨みこう仰せられた。その者があなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。
He took him outside and said,Look up at the heavens and count the stars. If indeed you can count them, he said to him, So shall your offspring be.
そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ、天を見上げなさい。星を数えることができるなら、それを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。
Abraham believed the Lord, and he credited it to him as righteousness.
彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。
Now let's look at Hebrews 11, verses 11 to 13.
ではヘブル人の手紙11章、新約の後ろの方です。11章11節。ここにもアブラハムのことが書いてあります。11章11節から13節。
By faith, even though he was past the age,And Sarah herself was barren. Abraham was enabled to become a father because he considered him faithful to who had made the promise.
信仰によってサラもすでにその年を過ぎた身であるのに子を宿す力を与えられました。彼女は約束してくださった方を真実な方と考えたからです。
And so from this one man, and he as good as dead, came descendants as numerous as stars in the sky, and as countless as the sand on the seashore.
そこで一人の、しかも死んだも同様のアブラハムから、天の星のように、また海辺の数えきれない砂のように、数多い子孫が生まれたのです。
All All these people were still living by faith when they died. They did not receive the things they promised. They only saw them and welcomed them from a distance. And they admitted that they were aliens and strangers on earth.
これらの人々は皆、信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、気流者であることを告白していたのです。
Do you feel that you have been doing something for God for a long time and you haven't seen any results?
あなたは長いこと神様のために働いてきているのに結果が現れないと感じておられませんか?
Remember how Abraham faithfully followed the Lord and trusted him.
どうかアブラハムがいかに忠実に主に従いそして信じたのかを思い出してください。
There are some things which we do that we might not see any results from until we enter eternity.
今私たちがしていることの結果は、私たちが天国へ入るまで見ることはないかもしれないんです。
Keep on serving the Lord.
それでも、主に仕え続けよと言っているのです。
He is faithful. He will reward our faith in him.
なぜなら主は忠実な方であり、私たちの信仰に報いてくださる方だからです。
He will fulfill his promises.
主は約束を果たされるのです。
アーメン。
アーメン。
Fourthly, let's look at Terah.
四人目、テラです。
The fifth part of verse 34 says, Terah, the son of Nahor.
34節にテラの子とあります。テラはナホルの子です。
The name Terah means a station, a delay, or a loiterer.
テラという名前の意味は、発着所、遅れる。ブラブラするという意味です。
It seems apparent from the biblical records on Abraham and Terah that Abraham was called by God when he was still living in Ur of the Chaldeans.
アブラハム、テラの息子のアブラハムとテラの記録を見れば、アブラハムが神様に呼ばれたのは、カルデア人のウルに住んでいた時です。
And that Terah set out to go to Canaan with Abraham, who was then known as Abram, but for some reason he stopped halfway to Canaan at a place called Haran.
テラは息子のアブラハムとカナンの地へ向かったんですが、旅の半分のところでカランという場所、そこで旅を続けるのをやめたんです。
Terah settled in Haran, where he eventually died.
Terah はカランに落ち着き、そこで亡くなってしまいます。
We know from the Bible in Joshua 24 verse 2 that while he was still living in Ur, Terah worshipped other gods.
Terah は初めの頃、他の神々を礼拝していたとあります。ヨシュア記24章2節にあります。
And later, probably through Abram's influence, he began to worship the one true God that's recorded in Genesis 31 verse 53.
そして、後になってテラは息子アブラハムの影響を受けて、誠の神様を礼拝するようになったと思われています。創世記、なったとあります。創世記31章53節にあります。
Let's read Genesis 11 verses 31 to 32.
ではこのテラのことを創世記11章31、32節で見てみます。創世記11章です。31、32節。
Terah took his son Abram and his grandson Lot, the son of Haran, and his daughter-in-law Sarai, the wife of his son Abram, and together they set out from Ur of the Chaldeans to go to Canaan.
Terah はその息子アブラムとハランの子で自分の孫のロトと息子のアブラムの妻である嫁のサライとを伴い、彼らはカナンの地に行くためにカルデア人のウルから一緒に出かけた。しかし彼らはカランまで来てそこに住み着いた。
Yeah. But when they came to Haran, they settled there. And Terah lived 205 years and he died in Haran.
テラの一生は205年であった。テラはカランで死んだ。
Why did Terah decide that they should settle in Haran?
なぜこのテラはカランに落ち着くべきだと思ったんでしょうか?
Was he getting too old to journey any further?
遠くへ、もうこれ以上遠くへ旅するには年を取りすぎていると思ったのでしょうか?
Was the land of Haran so attracted to him that he didn't see any reason to continue on?
カランの土地がよとてもよく思えて、さらに遠くへ旅するまでもないという、旅する理由がなくなったと思ったからでしょうか。
There are many who give up on God's promises before they have made it to the destination. They miss out on big rewards.
これなんです。多くの人が神様が約束されている行き先にたどり着く前に、神様の約束はもういいと諦めてしまうんです。そして大きな報いを見逃すことになるんです。
How long was Abraham delayed by Terah's decision to stop?
テラが旅をやめると決めてしまったことでアブラハムの約束の地への到着はどれほど遅れたことでしょう。
It's one thing for us to stop on the way, on the journey, but it's even worse if we hinder others in completing what God is commanding them to do.
これから私たち、このことから私たちにも、当てはめられます。神が命令されたことの妨げになるということをしてはならないということです。
Don't loiter or delay. Follow God all the way to the promised land.
自分勝手にブラブラしたり、遅れたりしないで、神様が約束しておられるところへ向けて、神に従っていくということです。
He will reward those who complete the journey.
神様は一人一人その旅を完結するものに報われていきます。
アーメン。
アーメン。
Fifthly, let's look at Nahor.
では最後の人物、5人目、ナホルです。
From the sixth part of verse 34 to the first part of verse 35, we read, Nahor, the son of Serug.
34節にナホルの子とあります。ナホルはセルグの子です。
The name Nahor means snorting.
Nahor の名前の意味ですが、これは息を弾ませるということで、怒った時に現れる呼吸の状態です。
This is the type of breathing people make when they're angry. Was Nahor an angry man?
Nahor は怒りっぽい人だったのでしょうか?
The Bible doesn't say much about him.
聖書にそれはほとんどありません。
The only thing we know about him was that he lived for 148 years.
私たちがナホルについて知れることというのは、彼の寿命は148年ということです。
That his son Terah lived for 205 years.
このナホルの息子だったテラはなんと205歳でした。
His son Abraham, his grandson Abram lived for 175 years.
そしてその孫であるアブラム、アブラハムは、ナホルの孫のアブラムは175歳。
His great grandson Isaac lived for 180 years.
ひ孫になるイサクは180歳です。
It wasn't until his great grandson Jacob, who lived for 147 years, that someone in this line had a shorter life than Nahor.
ここまでそれぞれ長い寿命です。でもそのひひ、ナホルのひひ孫のヤコブの寿命は147歳となっていて、この血統ではヤコブの寿命が、ナホルよりも1年短くなります。
But we know that Jacob's life was probably shortened due to what happened with Joseph and his other sons.
でも、ヤコブの寿命が短かったのは、おそらく彼の息子のヨセフとその他の息子たちに起こった出来事が原因だったと思われています。
Was it Nahor's anger which shortened his life? Was it Nahor's anger which shortened his life?
Nahor ですが、寿命が他の、後に続く彼の後に続く者たちよりも短かったということは、彼にある怒りというものが寿命を短くしたのではないでしょうか。
We don't know.
でもそれもはっきりとは分かりません。
But we can still take this name as being a warning.
でも彼の名前から見て、それは私たちへの警告としても取れると思うんです。
Let's read James chapter 1 verses 19 to 20.
では、この怒るということですね。ヤコブの手紙一章19節20節を見てください。ヤコブの手紙後ろの新約の後ろの方です。一章19節20節。
My dear brothers, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry.
愛する兄弟たち、あなた方はそのことを知っているのです。しかし、誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさい。
For man's anger does not bring about the righteous life that God desires.
人の怒りは神の義を実現するものではありません。
We have a saying in English that anger is one letter short of danger.
英語にはこんな言葉があるんですよ。怒りは危険まで一文字足らないだけ。デンジャーとアンガーは一文字違うだけなんです。怒りが。
It's often people who get angry at others who find themselves in serious trouble.
この言葉のように、他人に対して怒りっぽい人というのはよく深刻なトラブルを引き起こしてしまうものなんです。
And anger also can cause various health problems when someone is continually getting angry.
いつもいつも怒っていると健康を損なうもとにもなるものです。
And thirdly, as we've read, anger takes us away from the type of life which God desires of us.
そして何より、怒りは私たちを神様が望まれる生き方から遠ざけてしまうんです。
The lesson for us here is don't get angry. Bring your problems to God, and He will give you peace even in the heaviest of storms.
ここから私たちが学べるレッスンは、怒るのではなく、 自分の抱えている問題を神様に持っていく。そうすると神様は最も大変な問題でさえあなたに平安を与えられるということです。
I've experienced this over and over again in my life.
私はそれを何度も何度も体験してきました。
Come to get to know the Prince of Peace for yourself today.
平和の君を知ることはあなたのためなのです。
アーメン。
アーメン。